じゃあ先週に引き続き郁恵さんいらっしゃい。
こんばんは。
やったー、今日はゆっくり話聞ける。乾杯しましょうか。
はい、
はい、乾杯。
おいしい。
あ、おいしい、ね、いつも夫婦で晩酌とかするんですか。
いや、しないね。
しないですね。
それお子さんがいるから、
ね、そう私が妊娠してから飲まなくなった。
まあね、今はそういう時期ですね。
一人で僕は。
あ、一人です。
あんまり欲しくないっていうか、
うん、飲みたいとは思わない。
我慢もしてないんですよね。
もともとそんなにめちゃくちゃお酒ね、飲みまくって感じじゃなかったもんね。そう
ですね。あんまり強い体質ではない。そう、ね、落下になって、そう、ねうん、調子悪いと腰が痛くなったりとか。
でもなんか東京で飲んだ時なんかすごいベロベロなってたよね。そういえば。
そうですね、ベロベロになるのも好きでしたね。
わかる。ベロベロになるために飲んでますからね。
ママも結構ねお酒
あ、まあまあ強いんですね。
いや強くないんですけど、飲んじゃいますよね。飲むと元気になってテンション上がって。そうなんです、明日のことを忘れてしまう。
あ、いいですね。
そんな時間もいいですよ ね、
しばらくないですね。確かに ね、 若かったな、は
い。いやいや、
またね、飲めるようになったらいい
ですよ
ね。若騒ぎしたいですよね、多分
ね。多分私たち年代近いと思うんですけど、うん、あの私と郁恵さんが多分坂田さんと松本さんより10歳ぐらい違うのかな、多分。
そうだね、
ね、そんな感じの、
大体ね、
だと思うんですけど、東京でとか、まあ、大阪で、和歌山でもいいんですけど、どういうところに飲みに行ってたんですか。
どういうとこ行ってたかな。
でも最後はスナックとか多いかもね。
最近はってことですか。
コロナ禍になる前は、まあ、バーも行くけど、まあそうレコードバー行ったりとか、 あとすっごいお酒が美味しいとこに行ったりとか。
まあ1軒目は食事して、2軒目はバーが、最近はスナックに。
そう、最後スナック行くことが多かったかな。
まあ、バーに行くことが多かったかな。あと、よりそのミュージックバーっていうかレコードいっぱい置いてる皆さん行って、ずっとひたすらこれはどうやあれはどうや聞かせてもらったりとか。そうそうそうそう、そういうのがやっぱ多いかったかな、大阪とかだと。
あ、大阪でね。
和歌山で僕そんなになんか飲み歩いてっていうのがあんまりないから。
和歌山ね、結構車社会ですもんね。
そうそうそうそう、
1軒目で解散したりとか、ねえ、まあ、行っても2軒目
あとなんかね、あの和歌山帰ってきて、真嵐の頃はあのアロチとかにね、連れて行かれたりとかしたけど、
僕も
一回行ったよね。
アロチで飲んでみたいですね。
そう、
和歌山の大人の社交場ですもんね。
まあそうなのかな、まあ、飲み屋街ね。
ゆくやさん行かれたことあります？
ないですね。
ないと思う。
まあそうですよね。ないない、
通ったことはあるけどね、ここだよって言ってね。
ゆくやさんはじゃあ東京時代はどのあたりで遊んでたんですか？
私はね、全く遊んでない時期もあるんですけど、
すいませんね、遊んでた限定で遊んでる質問でした。今本当申し訳ない、自分を基準に質問してしまいました。すいません。
なんか、ま、10代というか、もう20歳そこそこで お酒飲めるようになったら未宿とかね、なんかちょっとその頃はそこがヒップな感じでしたよ ね、
そうですね、
音楽好きの大人が集まるみたいな、ね、 そ、 うね、そういう大人たちの隣でいろいろお話聞いて、音楽教えてもらって、そうお酒も教えてもらってっていう青春時代でしたね。
未宿のバーですか。
そう、クラブ、
クラブ
で、ちっちゃいね、すごいちっちゃい、ね、ちっちゃいクラブで、まあでもこう渋谷とかがどんどん大きく巨大、ね、箱が大きくなっていくと脇で未宿の方でちっちゃい小箱に行くっていう、なんかそういう青春時代でしたね。
もうおしゃれな、
おしゃれさんですよ。
おしゃれさんですよ。
おしゃれさんで普通は渋谷行くんですよ。普通は。
そうですね。
昇進者でね。
いやね、わかりました。なんとなく。そうですか。
インディペンデント好きというかね。
なるほど、ね。
インディペンデント好き。
そうですね。エビスとかで、
エビスとかね。
ああ、エビスのミルク。
大人の街ですからね。
そんな時代もありましたけど、
うん、
でまたそこからピタッとの遊びに行かなくなって、でまた飲みに行くようになって てっていうか、ちょっと外に出てお友達を作ろうっていう時期は、
うんうん、
もう六本木のサルサバーとかに行ってます。
えサルサバーで踊るの？
踊りに行くんです。もう
サルサを踊る。
そうです。
それはまあそうですよね、
うん、そうです。サルサを、うん、サルサって日本だとなんかこうちょっと社交会、うん 社交ダンスの延長みたいなんですけど、
うんうん、
世界中どこでもサルサバーがあるんですよ。世界サルサって人気で、もうヨーロッパ行ってもアメリカ行ってもハワイ行ってもサルサバーがあるんですよ。
そんなにすぐ踊れるもんですか？
そうで、ダンスを一通りやっとけばどこでも踊れるっていう。
サルサって、どんな踊りでしたっけ？
私はねキューバンサルサっていうのが好きで。
キューバサルサ。
そうキューバの
流派がね、流派があるんですよ。流派がね、あんたキューバンだねとか。
キューバンっていうのはストリートなんです。うん、そのサルサ界では。
へえ、
うん。そこでもインディペンデントな、
ね。そうね、そっちは選んじゃう、どうしてもね。
メジャーじゃなくて、ね、ちょっとね。
和歌山選ぶね。
ね、違う違う違う。
メジャーよりマイナーのね。
でもそうなんです。サルサ。
サルサ。行ったことないな。
面白い。あの、でも今はやっぱちょっとまたコロナでどうなってるかもわからないし、ね、私ちょうど6、7年前がそんな時期だったけど、六本木にすごくいい、すごいちっちゃいんだけれど、すごくいいバーがあったんですね。
それサルサじゃなくて。
それサルサのバーで、ね、そうでもやっぱ風営法とかでダンスしちゃダメとか飲食店でダンスしちゃダメとか、そういうのがあっていろいろいいお店がどんどんとなくなっていってしまった。それでやっぱ足遠のいちゃうんですけどね、はい、そうやっぱりいい場所っていい人が集まるから、ね、南米の方とかやっぱキューバ人がメインでいるんだけど、みんなもねやかでよくて、で私サルサ始めた頃とか、行くえもっと音を聞けとか音楽を聞けっ て今を楽しめってみたいなことばっかり言われて、すごい多分ガチガチだったんでしょうね、ずっと思ってたから外に出始めて。
それ何割ぐらい海外の人なんですか、客
層の？9割。
すごい。
スペイン語なんです、だから基本的には。
スペイン語でコミュニケーション、
うんね、あの片言の日本語を使ってくれるの。
あーなるほどね。すごい。度胸あるわ。
無駄話しちゃった。
すごい。
女性もいるんですか？何割だかぐらいは。
そう、あの基本的に女の人は日本人の女の子が多くって、はいはい、そうサルサやってる男の人、日本人の男の方でサルサやってる方もちろんいるんだけど、うん、少ないんですよ圧倒的に、うん、でもやっぱペアで踊るから。
あ、ペアで踊るんです
ね。そうだからやっぱり男、男性の踊り手を求めるとそういう場所になっていくっていう。
なるほどね、
勇気ありますよ ね。
ね。
お友達作ろうって言って、
そう、あでもそこにいざなってくれた女友達がいるんですよ ね。
そっか、
めっちゃ面白いからって
、
うん、趣味も釣りかどうかみたいな、釣り始める前にサルサ始めたかな、うん、まずこう体動かすのがいいんじゃないっていう私のこうカチカチになってる状態を見て、
なるほど、
そこからまずレッスンから始まって、じゃあこれを実践に持っていくよって言って行こう、そう手引っ張られていって、いや私は私はって言ってたんだけど、めっちゃもう扉開けたら寝柄店だからうわーってなってめっちゃ楽しい
って。いいですね。
心が開放的になりそうですね。そう、ああいうノリは
コロナテキーラ、コロナテキーラみたいなそう、音楽、音楽を楽しむ。でもそこで覚えたのが、もうキューバの人たちはもう今しかないっていう、明日どうなるかわからないし、昨日もどうだったか、
そうね、あのそんな国柄ね、
そう国柄ね、政治の問題とかいっぱい、その貧困の問題とかもある。ただ陽気が良くて人柄が良くて、だからもうみんな今を楽しもうっていう、アイナマっていう言葉があって、もうアイナマ、アイナマ、
アイナマ、今を楽しもう、
今楽しもうっていう、いろんな意味合いがあるんだけど、そうとりあえず今だとか、そのそれをその調子を続けようとか、この調子を続けようとか、そういう意味もあるけど、もうとりあえずアイナマだよっていうことを教えてもらって、
いい言葉、すごく、
それで9番サルサだからみんをすごい楽しんでた時期があって、
うーん、
もうちょっとそこが一段落したら、そうやっぱりスナックですよね。
やっぱりスナックに行き着くんですか？
ちょうどね、そんな
そうですね、
ムーブメントがありましたよね、
はいはい、若い子が割とスナックに。
あ、そうですか、う
ん、ね、なんかお店、うん、まあママもね、うん、おしゃれで若いけど、
いやいやいや、
おしゃれで若いママが
割といて、
うん、へ若いママが、
うん、そうぐらい全然若い子とか、うんうん、
でもスナックっていう看板で、へ
ニュースナックとかって言ってるとこもあったけど、
うん、へそうなんです、ね、
イベントもいっぱいありましたよね。いろんな箱使ってスナックなんとかみたいな。
あ、そうね、
うん、面白そう。
和歌山ってそんなないのかな、
ね、
今時のスナックみたいな知らないだけであるのかな。
あるんですかね。アロチのことは松本さんの
方が。いやいや俺全然僕全然知らないけど、
アロチ以外でもね、
スナック宮古ってなんか聞いたことあるような気がするけど、
多分全国にあります。
そうだね、それはあるね。
あると思います。あのね、見つけるたんびに写真撮ります私。
あ、そう、う
ん、あいつかいいな、スナック宮古、
スナック宮古、
うん、開店したいな。え、じゃあそんなスナックではあれです、カラオケとかするんですか、郁恵さん。
そうです、歌いに行くんですよね。
あ、スナックに歌いに行く、ね、
うん、そういう場です、そういう場です、
そういう場、うん、どんな曲歌うんですか。
どんな曲歌う。
私はね、あの、私は自分で歌う歌は割と松本隆縛りとか、ね、
そう、どっちが好きですか、うん、例えば、うん、ステージがあるとこのスナックもあるじゃない、うん、それか普通の席で、うん、こう普通にマイクが回ってきて歌うか、どっちが好き。
あの、憧れるのはもうステージで、うん、もうやれるのが憧れなんだけど、うん、実際はもうあの寝柄手なんでそういうの憧れるんだけど、ちょっとこう今その行ってた頃のスナックは結構洒落た人も多いから、ちょっとこうやって歌う
っていうのがちょっと背を向けて、
うん、現実でした。あとはもうちょっとタンバリンとかね、そういう
タンバリンのいいなスナックですね、楽しい。そんなスナックで聴きたい曲みたいなありますか。
そう、
そろそろ聴きます、うん、
そう、それで、そうそうそう、居合わせた、居合わせたい、
スナックで居合わせたい、
は
い、
え、そう、例えば
居合わせたい人、
万が一、妄想です、
うん、
あの、万が一この方と居合わせたら歌ってもらいたいなっていう妄想、
うん、いいですね、あ、いいですね、
は
い、
それ妄想しましょうよ、
で、はい、妄想しましょう。
そう、ずっと若い頃はなんか高橋幸宏さんとカラオケボックスに行ってみたいみたいな、そういう憧れがあったんですけど、
それも行ってみたい。
ね、隣でこうささやくように歌ってもらいたいっていう
贅沢な、
ね、そんな、あ、それもあの妄想ですね、
うんうん、
あ、そう、でもスナック覚えて、実際東京だとこうちょっと居合わせたりするんですけど、
はい、実際ありますからね、実際にね、
うん、こうあーっみたいなのがあったんですけど、うん、でも実際はそんなに歌ってもらえるような、うん、こう間柄にもなれず、うん、いつも、うん、終わるんですけどね、
実際に合わせてもね、うん、なかなか声はかけづらいですよね、
うんうんうん、そう、でも私はできたら今、うん、あの、居合わせたい人が井上陽水さんと南吉高さん、うん、
へ
いいです ね、ムードがあってね、
ね、大人のこう、うん、大人な感じ、色気がね、
あるあるある、
すごいですよね。
わ、
なんかちょっと若い頃にはそこまで感じなかったけど、この年になるとなんか、
あ、そうかも、わかる、
なんかね、
あの色気の
意味というか、ちょっとおもろい、
おもろい、
ちょっとおもろい、井上陽水さんは
確かに、
あの、ライブとかでも結構おもろい話する。
へえ、
そうなんですね、うんうん、行ったことないや、ライブ、あ、
ぜひ行ってほしい、素晴らしいです、
ね、ギャップが、
あの、トークがおもろい
ですよね。でも、そう、もうあの曲かけるんですから絶対そうですよね。ユーモアが
なんか聞きますか、
うん、ぜひ。でも今日は南吉高さんのミッドナイトラブコール、それこそ石川せりさんにね、陽水さんの元奥さんの石川せりさんに提供した曲ですけど、うん、ぜひ、
いい曲ですね、大人な夜の曲、進む、お酒が進みますね、
うん、進みますね。しっとりとしたね、
ね、うん、スナックか、ヒップな大人はスナックなんですね。
坂田さんが言ってるんですもん、絶対そうだ、いやいやいやいや、
絶対そうだ、
そんなことないですよ。
ちょっと和歌山のスナック事情をちょっと調べてみたい、
ね、ちょっと取材に行きましょう、
ね、
パトロール
し
ないと、
パトロール
に、
は
い、ね、ちょっとね、コロナもちょっと落ち着いたらね、
うん
うん、歌うたうって楽しいです
ね。そうだよ
ね
カラオケがなんか行けなくね、今なってる、
う
ん、
そうね、その飛沫でっていうのがね、
カラオケ欲がこうかなりみんな
高まってるはずやから、
そうね、
うん、ね、しばらくしてないですね、確かにね、そういう飲み方、
うん
うんうん、
行くとカラオケであんま行ったこと、
それこそスナックで東京で、
ああ、そうかそうか、
そうだね、夫婦でスナックってなんか素敵じゃないですか。
なんかデュエットとか歌えそうじゃない。
あ僕は歌えますよ、
ね、デュエット
うまいんですよね意外と。
あ、そうなんだ。まっちゃんと
カラオケ行ったことないよ。
あらちでもないよね、歌ってない。
カラオケ行きたいね。なんかちょっと、
うん、そうだね、うん、望むところだね。ね対決じゃないけどね。
選曲のと含めてさ、
うわ、ディープな夜になりそう。
そうね。でも行きたいとこいっぱいあって、うん、そのね、うん、熊野も行きたいなって
話して、ね、うんうん、
だからそういうとこで、うん、そういう本当のローカルなスナックを見つけて行くっていうの
がいいですね。
もう全然行ったことない街、うん、で、
うん、僕も案外そのなんていうの避難の方っていうのかな、うん、あんまりその白浜とかは行ったことあるけど、うん、あんまり行ったことないし、そのまあこう海岸線沿いのさ、うん、街ずっとこうたどりながら、
いいね、
なんか和歌山を再発見するみたいなことしてみたい。
いいね、
だから車でさ2人でさ、
いいね、
ちょっとロードトリップ的なさ、
スナックを巡
って、スナックを巡ってちょっと民宿みたいなの泊まって、地元の
カラオケ道場破り、
あ、カラオケ道場破り、
スナック道場破り
やりたい。
それいいですね、録音して、ね、それお届けしましょう。
そ
う、
それを車中の会話を取りながらさ、
そうそう、いいですね、まあ、それ、
まあ、楽しそうやね、
そうのやってみたい、う
ん、ね、
楽しそう。
ローカル食の強い話が聞けますから、ね、スナックでは
地、
ね、
のもの食べて、
ね、
地のお酒飲んで、ね、最高じゃない
ですか。あの、う
ん、
言いましょうよ、おすすめのスナック教えてくださいってもう皆さんに聞きましょう、この番組通じて。
そうですね、そうですね、うん、そしてまた多分あの
名物ママとか、ね、
そういうの、
うん、
ね、
そう実際にお会いしにね行って
お会いしに、
そうね、その土地のお話とか、うん、エピソード聞いて、
うん、行きたい、
最高じゃないですかね。
ね、
行く、一緒に行く。
子供、
あ、そうだね、
そうですね、
そういうあれじゃなかったね。
まだまだね、まだね、
まだね、
もうちょっと、
もうちょっと大きくなった、
うん、
もうちょっと大きくなったら一緒に行けます、
うん、そうよ、
お邪魔でなければ、
うん、いいですよ、
うん、熊野古道とかだから連れてあげたいね、
うん、ね、うんうん、いいと思います、
ね、行ってみたいです、
家族で歩いたり、
私自身が行ってみたいですもん。
そうだね、高野山
だね、そうですね、うん、そっか、和歌山でじゃあ行ってみたいところとかありますか、熊野以外で。
もう高野山も行ってみたいし、あ、
うん、高野山
まだ
行ったことないんですよ。
高野山すごいなんか心洗われるような、
ね、絶対そうですよね、きっと
僕も一人で行
ったけど、きっとそうですよね、ちょうどなんか行く予定の時に、
そうです
ね、
うん、
あの、
あれなんで行かなかったっけ、
なんだったかな、なんか、
うん、
なんかあったのね、
あ、雪でもしかして電車が、
うんうん、あ、そうなんだから
違う、
なんだったかな、
なんかできなくなった
の、なんかあったんですよね、天才でしたね、でもね、
あ、
なんかでもね、3,4 年前にそう、
うん、
鉄道がね、なんか動かなくなった時あったでしょ、うんうん、
ありましたね、私その時一回行きましたね、あれ豪雪でかな、
うん、僕も
橋本の時からバスで、
うん、あ、僕もそれバスだった、
うん、バスで、うん、でもね、雪の降る時って結構観光客が少なくて、
うんうんうん、
本当におすすめなんです、雪が積もる音が聞こえるんです、
あ、素晴らしい、
本当にそれくらい静かなんです、
いいですね、うん、そういう静かな時間です、いいですよね、
いいですね、
コストもない時間よね、
はい、
お店とかは結構閉まってますけど、もうあの景色は雪の時期、うん、ね、まあ、いろいろ準備していかないと、車だとね、あれですけど、
そっかそっか、
バスで送ってくれたりもありますもんね、和歌山だったらバスがあるから、うん、
行きたいです ね、
うん、高校がね、うん、真言宗の高校だったんで、
そうですか、
で、学校の行事で、うん、その宿坊に泊まり込んで、なんか金剛無事のお話聞いたりとかなんかしたな、
いいね、それ何日間ぐらい、
2泊で行ったんだった
から、うん、
いいですね、たまに高野山でもライブとかありますからね、
へえ、うん、そんなのもいいね、
はい、私あの2015年かな、うん、開創1200年の記念でミーシャのキャンドルナイト、
あ、すごい、
壇上がらんで、
いいですね、
そう、なんかそういうのもあればまたね、
いいですね、
記念の時にそういうのが、
ね、
うん、プロジェクションマッピングとか、うん、イベントもアートイベントとかもしてますね、高野山、
そういうの行きたいですね、
ね、
それこそね、娘にの音楽とそういうの聞かせたい、
うんうん、そうだ
ね、
ね、
うん、私も抱っこしながら行きました、ね、3歳の息子と、
いいですね、
うん、なるほど、
ね、
行こう、それは
そういうの行こう、う
ん、ね、またね、うん、やってほしいですよ ね、はい、うん、ね、そういうイベント、
うんうんうん、
どうします、2曲目は松本さん、なんかリクエストありますか、
ちょっとね、じゃあ、あの 僕まあこの郁恵さんとお付き合い始めて初めてねお付き合いする前初めてデートでご飯食べに行った時に、うん、この人がなんかの時にいやそんなキャーっていう話じゃないんだけど
キャー
キャ
ー何だったかお店の中で、うん、なんて気持ちのいい連中だっていうことを言ったんですけどそれってカリオストロの城のセリフなんですよ、うん、でもそれ聞いた時に結構胸がキュンってなって
あそこキュンポイントだったんですね
この人オタク心分かる人やわ
あなるほどね
気持ちがいい若者
だって言ったから、
うん、他のお客さんを見て
そう、それ言ったので僕胸がキュンってなってうわこの人オタク心分かってくれるわと思ってい
いエピソード
それをちょっとなんかねあのふと思い出したんでその、ね、あのカリオストロの城の主題歌の炎の宝物をお願いします
いいね
荒木一郎さん
いや違いますこれはボビー
あそうだボ
ビーさんです
ボビーさんで、はいはい、いい曲ですね
いい曲ですね
カリオストロの城のテーマ、
ねはいはい、
炎の宝物
炎の宝物
ボビーさん
ボビーさん
はいなんかじっくり聞くとね
そうなんですよすごいいい曲で、うん、
いい曲ですね、
はいはい、歌詞がすごい良くて
うん、
はい、そう僕昔小学校の時かな、
うん、
あのこあそこなんだっけパレス
パレス、ね、
パレスパレスってなんだ
あの映画館
JR 和歌山駅の
そう、
そこに見に行った、
うん、
覚えてる、なんかあのしかも昔って映画ってさ、うん、なんか途中から入れたじゃないですか。
入れた。
途中から入って、うん、で見終わって、ほんで2本立てもう一本のやつ見て、
うんうんうん、
ほんで
頭の
部分見てやっと話つながったみたいなそういうことやったあこの人はそういう人やったよみたいな。そういう見方したななん
か映画も。不思議よね。
今考えたら、
ね、
今考えたら。
ねあ思い出の曲いいですね、
う
ん、その一言でキュンとした、
うん、そう ね、
うん、
ね
価値観がね、
はい、
うんそっかじゃあ結構趣味とかも似てるんですね
そうよねなんか割と好きなも似てるよね、
うん、音楽とか知らなくてもかけてくれたら好きだったりとか、う
ん、あすり合わせしたことないんですけど、うんうん、たまたまなんかね、
うんうんうん、
へ
ー似てて
そう、うん、あねそうそう、うん、デートの時に急にかけてくる何で知ってんのっていう
ね
のがあったりとかそうそうそうそう私がすごい大事にしてた曲とかをずっとかけてくれたりとか
それかけたらよかったな
また遊びに来てくださいじゃあ、
ね、
一緒にぜひぜひ
次の時ね
まだまだ聞きたい、また
ね、ブロッサムディアリーね
でも今お子さんおいくつでしたっけ
今2歳2、3ヶ月
あかわいいな、
うん、かわいい時 ね、
うんでも子育てとかするとこうなんか食い違うところとか逆にあこういうとこなんかありがたいなとか、うん、あそういう文化教養あ教えてほしいなみたいな私にないわみたいなとかってあります、うん、お互いの発見みたいな
どうだろうか
お互いの発見うん、うん、でもあのそれぞれ生きてきた道が違うから、うん、でこの年齢だから、うんまあ、それぞれが娘に伝えたいことを伝えればいいかなっていうのは思う、うん、なんかこうしてああしてっていうのは思わないですねあんまり
あ、
うん、いいと思ったことはしてくれると思うし、うんうん、私もそうだし、
うんうん、僕もあんまりなんかこうしたらいいのにとかそういうのはなくて、まあ、この人なりに考えて、ね
うん、
自分としてこう娘に伝えたいことを伝えてると思うから、なんかそれをなんかいやいやそれはどうだっていうのを言う気もないし
のんびりです ね、
それがいいですよ ね、 せっかく和歌山での
そうなんです、
ね、本当に本当に
和歌山だから
こういう環境でね育てられるってすごい羨ましい部分もね、うん、ありますよね、
うん、そうですね
のんびり子育てさせてもらってる、
うんうん、あそれが一番 ね、お子さんにとってもいいですね、うん